千葉文化放送。
ヤッピーひろしです。このヤッピーっていう出だしが今ネットラジオの間で流行ってるらしいんですけども、なんというか気恥ずかしいもんですね。そんなわけで不器用な僕はいつも通りにですねやっていこうと思うんですけれども、今日はですね割と珍しいことにタイムリーな話題なんですけども、皆さん中暴走っていう言葉を聞いたことはあるでしょうか。上中下ですね、真ん中の中なんですけども、中暴走、暴走っていうのは房総半島、千葉県ですね、房総半島の暴走、まあ中暴走っていう言葉があるようで、まるっきり僕も千葉県民ですけども、そんな言葉は聞いたことがなくて、なんやねんそれって思ったんですけども、まあ千葉にはですね、市原市っていうところがありまして、千葉市と隣接しているんですけども、大体そこのことらしいんですね、中暴走っていうのは。で、その中房総という地区を舞台にした国際芸術祭、まあトリエンナーレだ、ビエンナーレだっていったやつですけども、それがですね、今年から始まりまして、中房総国際芸術祭と言っておるんですけども、市原アートミックスですね、なんていう言い方もするようですが、そういったものがですね、始まったんですよ。3月21日スタートの5月11日終了と、ゴールデンウィークまでやっているというもので、52日間、およそ2ヶ月間やっているんですけれども、まあ、廃校になった小学校の活用ですとか、小湊鉄道の列車やバスなど交通の活用、食や自然などの地域資源の活用、そしてそこに関わる多種多様な人々の参加という4つの点を中心に、これまでに例のない全く新しい芸術祭が始まります。ということなんですけれども、まあ廃校になった小学校の活用はどこにでもありますし、食や自然などの地域支援の活用なんていうのもまあどこにでもありますし、そこに関わる多種多様な人々の参加というのも実にどこにでもあるということで、あとは小湊鉄道の列車やバスなど交通の活用という点なんですけども、それっていうのは確かにあんまり他の似たような芸術祭で活用しているものは、はて、あったかなというふうに思うんですけども、まあ言ってみれば、同じディレクターの北川フラムによる、瀬戸内国際芸術祭、あれは島から島へとこうフェリーを使って移動するっていう点ではちょっと近いのかなと思うんですけども、まあ何が言いたいかというと、ね、3つの点を中心にこれまでに例のないっていうふうに言ってるんですけども、そんなに特殊なものですかと、ここはちょっとぶち上げすぎちゃいませんかというふうに、思っているという、まあそんな意地の悪いことを言っているわけなんですけれども、まあそのですね中房総国際芸術祭に行ってきたわけですよ。こちらはですねエリアとしてはそんなに、どえらい広いということはありませんで、そうですねこの中湊鉄道というですね大体電車は2両か3両ぐらいのまあ可愛い電車が走ってるんですけども、その上総牛久駅というところから始まりまして、そこにインフォメーションセンターもあるんですけども、そこがスタートで、上総川間、上総鶴舞、上総久保、高滝、里見、なんていうのだったかな、この飯を、求すると書いて、いずらとか読むんでしたっけ、で、月崎、上総大久保、養老渓谷という具合で、5、6、7、8、9、10、全部で10ですね。駅にして10個のエリアの間をですね移動して、その基本的には駅を中心に展示が行われて駅のですね駅を中心としたエリアに展示が行われているんですけども、中にはですね少し離れたところもあったりするんですが、それで駅を中心にしているのでこの小湊鉄道を利用して移動すると作品がまあ見やすいというのに加えて、同じくその小湊鉄道が運営しているバスもありまして、でバスがこう巡回しているのでこの2つの交通を組み合わせることによって、まあ、車がなくてもこうある程度快適に、見て歩くことができるというような工夫がされているんですけども、これはですね、まあ、よくできてるなと、こうある程度広い中で これが実現されてるっていうのはそうはないんじゃないかなと思うんですね。例えば、エチゴ、つまりアトトリエナーレなんかは、そこはまあだいぶ広さが違うんですけども、よっぽど広いんですけども、まあ自前の足がないと手も足も出ないですし、群馬の中之条ビエンナーレなんかも同じように結構広くて、拠点から拠点への移動もなかなか大変だったりするんですけども、まあその点で、この中房総芸術祭っていうのはよく考えられているなと。でですね、その駐車場っていうのは会場のところどころにありまして、その上総牛区の近くには無料の割と大きな駐車場があるんですけども、それ以外にも各会場の近くにはあるんですが、大体ですね、他の会場の近くにある駐車場っていうのは有料であることが多くて、平日500円の、祝祭日は1000円といった料金設定になっているので、駐車場から駐車場へというふうに移動してみるというのはなかなか負担が大きいので、あまりお勧めできないじゃないかなと思います。で、僕はですね、自転車に乗るので、自転車を積んで出かけて、車を止めて、そこから自転車で移動するという手段を取ったんですけども、起点になります、上総牛区駅というところから、終点の養老渓谷まではおよそ20キロほどの距離で、で、まあ、僕ぐらいの足でも、平地であれば、時速、まあ、25キロぐらいで走るのは楽ちんなので、そうすれば1時間かからないでつけるという計算だったんですけども、実際はですね、こうある程度山の中なので、まあその標高最大110メーターとかだったんで、まあ大したことはないんですけども、それでもですね、結構アップアンダウンがありますので、まあ実際は1時間ちょっとかかりましたかね。まず、養老渓谷までズバーって行っちゃったんで、それは1時間弱ぐらいだったと思うんですけど、1時間ちょっと過ぎたかなぐらいだったんですけども、天気が良ければ、そのちょっとした山道ですけども、気持ちよく走れるんで、自転車持ってくっていうのはね、僕はなかなかいいと思いますよ。それではですね。あ、それで自転車で回ったんですけども、そんなに広いエリアでもないし、作品点数もそんなに多くはないんですけども、まあ僕もスタートと同時に入るといったようなですね、力を入れてなかったので、まあその同じ県内ということで、また行こうと思えばいつでも行けるというような、そんな甘えもありましたので、スタートもですね、だいたい11時過ぎぐらいというのんびりペースだったんで、結局ですね、今回は、だいたい半分ぐらいしか見られなかった感じですかね。で、この中房総国際芸術祭っていうのは、パスポート制になっておりまして、前売り3300円だったかな。だから多分、当日料金だと3800円になると思うんですけども、それを、購入するとですね、このエリア内の、有料の、施設に入ることができるという風になっておりまして、まあそれでなくても、その有料の施設も各各々ですね、その場所で支払いをすることで、まあ300円とか1000円とか場所によって値段は違うんですけども、入ることはできるので、購入は必須じゃないんですけども、まあでもこのパスポートを買うとですね、バスに鉄道の一日乗車券っていうのもついてきますので、お得といえばお得ですよね。むしろ僕みたいに自転車で移動してしまうと、この乗車券分だけ損をしてしまうということにもなるので、これ別にしてくれた方がいいなと思うんですけど、まあこれはでも電車やバスの利用を前提にしているということで考えればしょうがないですね。でですね、このエリアの中にメインになるのが、市原湖畔美術館だと思うんですけれども、これはですね、僕まだ行ったことないんですけども、しばらく前にリニューアルされて、リニューアル後はですね、割と評判がいいんですよ。なので、今度ですね、まあ、2回目行くときはぜひ行こうと思っています。で、今回行った中で、ちょっと面白いなというものが、いくつかありましたので、それを紹介してみようかなと思うんですけれども。あ、それでですね、エリアが、さっき電車は、駅はですね、10個あるって言ったんですけども、その、各駅ごとに必ずあるというわけではないので、エリアはですね、大きく分けて、7つと、そこに属さないものが1つと、まあ、そのエリア外に細かいものがちょっとずつあるということで、まあ、実質7と言っていいんでしょうかね、になっておりまして、で、まずは、養老渓谷エリアなんですけれども、こちらでですね、おすすめの作品が早速あるんですけれども、大巻慎二という作家がいるんですけども、基本的にこう、ふわっとしたものを表現し続けている方だと思っているんですけども、 その空間の中にこう紐をですね、無数に垂らしたりとかしている作品というのが、僕は強く印象に残っているんですけども、その大脇慎二の大きな家っていう作品があるんですけども、これは、なんだったかな、アートハウス、麻生原の谷とかいった場所にあるんですけども、これですね、入り口のところに、カフェ的なところがありまして、カフェというよりは食堂寄りの雰囲気だったんですけども、でですね、この、電車で移動するじゃないですか、この中房総芸術祭っていうのは、そうすると駅を降りたところで、大体、弁当をね、売ってるんですよ。その弁当自体も作品ということになっているんですけども、スマイルズ生活価値拡充研究所っていうんですかね、の、ナッパスゴロクっていう、ワッパ駅弁っていうやつなんですけども、それがね、駅前で売ってて、で、すぐ買ってしまうと、結構歩いていくといろんなところに飲食スペースがあって、でですね、ところどころで、イノシシとタケノコのカレーですとか、インドの少数民族のカレーですとかいったものがあるので、お弁当買っちゃったからこっちの方が食べたいのに食べられないよっていう風なことにもなるので、出てすぐに駅弁を買うのは、ちょっと考えた方がいいんじゃないかなと思うんですけども、この駅弁をですね、ナッパスゴロクってなんだろうなって思ってたんですけども、どうやら、このパッケージがですね、開けるとこう、スゴロクとして機能するというような、そんな理屈になっているようですね。じゃあ、ナッパなんだろうなと、謎はまだ残るんですけども。で、そのナッパスゴロクシリーズの、三角俵屋っていう、食堂があるんですけども、その奥にですね、あるんですよ。この大巻慎二の大きな家っていう作品が。で、これはですね、全体的に暗いんですけども、その暗い民家の中を、できればそのみんなで行くんじゃなくて、一人ずつ入っていって、で、作品をじっくり楽しんでほしいというような趣旨になっているんですけども、これ入るとすぐに、円盤状のですね、キャンバスというか、あるんですけども、真っ白なんですけども、その上にですね、花の絵がね、描かれてるんですよ。で、花の絵がどう描かれてるかっていうと、白い何かを塗って、で、その塗ったところがこう1ミリとかそれぐらい盛り上がっているといったような感じなんですけども、ここに描かれてる花っていうのは絶滅危惧種の花が描かれているそうで、で、そのこの丸い白いキャンバスというのはこう月をイメージしていると。で、この向かい側にはですね、入り口のところに、青のグラデーションののれんっていうんですかね。のれん代わりのこう布が、ぶら下がっているんですけども、それがこう海を示しているということで、その海の上にこう月が浮かんでいて、その月に絶滅危惧種のこう儚い植物たちが、浮かんでいるというような作品から始まって、で、だんだん入っていって、一番最後に和室があるんですけどもっていうふうに説明されたんですけども、比較的古民家っぽいとこなので和室しかないので全部和室だろうっていうようなことをね思ったりもしたんですが、そんな細かいツッコミは置いておいて、その和室はですね、とても良かったですね。それこそ1時間でも2時間でも見ていられるといったような素晴らしいこう環境を与えてくれる、そんな作品がありまして、入っていくとですね、ちょっと部屋の真ん中辺に区切りがあって、そこから先には入れないようになってるんですけども、その先がですね、ちょっとこう煙っているんですよ。これはなんで煙っているのかっていうところがポイントなので、ぜひですね、一回行ってみてほしいとこですね。で、これはそもそもじっくり見てほしいというふうに言っているぐらいなので、ゴールデンウィークに入って終了も近づくとどうしても混むに決まっているので、なるべくですね、その3月中ですとか4月の前半ぐらいのあんまり混んでない時期に行かれるといいんじゃないかなと。混んでる時期であれば真っ先に行って空いてる時にたっぷり堪能してほしいなというふうに思うわけです。他はですね、このエリアには開発孔明さんっていう人のモグラ TV っていう作品があるんですけども、開発孔明さんって割といろんなところに参加しているんですけども、六甲ミーツアートっていう六甲山でやってるイベントをの作品だったと思うんですけども、プレハブ小屋に冷蔵庫を設置して、で、その冷蔵庫をこう開けて、で、その室内機の部分というか、排熱部分がですね、外を向いているという、その冷蔵庫をこうクーラー代わりに使う作品 っていうのがあったんですが、逆だったかな、冷蔵庫を外に向けて開けて部屋の中を温めるんだったかなっていう、なんかその冷蔵庫のバカバカしい使い方をですねしている作品っていうのがあって、まあそういった作品がインパクトのある作品を作る方なんですけども、その人がですねこう穴を掘って、でその中でモグラの着ぐるみを着て、で大きなマイクがテーブル上に置かれていて、でまあモグラ TV っていう名前なんですけども、あのユーストで配信したりとかすると、まあ何をですね配信するのかっていうのをちょっと聞いてほしいんですけども、あのモグラカタカナで、で TV はアルファベットですね、で検索するとあのユーストリームで、ユーストリームのページからこのモグラ TV のページが表示されるらしいので、それでですねあの会場に行かなくても見られるので、どんな具合になってるのかっていうのを興味を持った人は見てみるといいんじゃないでしょうか。僕も後で見てみようと思います。で他のエリアなんですけれども、そうだな、月崎エリアにしましょうかね。その月崎エリアにですねあった作品なんですけれども、岩田総平&プロマイノリティによるサンタルの食堂っていうのがありまして、それはですねあのサンタルっていうのはインドの少数民族らしいんですけれども、まあその人たちのまあ、文化というのをこう伝えるというような作品なんですけども、あの大きなかやぶきのですね、なんだろう、ちょっとこう縦穴式住居っぽい感じのまあ建物があるんですけども、そこにですね、あのキッチンカーですね、いわゆるこうネオ屋台的なものがあの横付けされていて、でこう中に入るとそのサンタルの人たちのまあその生活様式だとか、あの土壁にね絵を描いたりとかするらしいんですけども、で、あのこれあのかやぶき屋根っぽくなってると言ったんですけども、この建物自体は別にそのサンタルっぽいものではないようですね。で、まあそのサンタルの人たちのこうあの雑貨とかアクセサリーとかっていうのが置いてあって、で、そのキッチンカーで、そのカレー、主にカレーとかチャイとかをこう楽しむことができると。で、その、このですね、あの、展示会場の中に、あの、楽器ですね、主に打楽器なんかも置いてあって、それをですね、自由にあの、触ったり叩いたりとかできるんですけども、で、僕が行った時はですね、ちょうどこう雨が降ってきてしまって、すごい寒くなった時で、このあの、サンタルのですね、人たちが、本来はいるんだけども、あの、暖かい服を取りに行ってしまったということで、誰も、サンタルの人たちはいなかったんですけども、それでもですね、その時ってあの、日本人のスタッフの方とかと、ちょっとこう、やりとりとかして、あの、カレー食べながらなんですけども、で、あ、楽しいなっていうのがあったんで、まあそのサンタルたちがいる中で、まあ、カレーとかね食べながら、そうするとあのね打楽器伝えたりとかっていうような形で必ず何かしらのやり取りっていうのが生まれるはずなので、そういったまあコミュニケーションが楽しめるのかなと、あの自分たちが全然知らない人っていうものをこう知ることができるのかなっていうふうに思ったんですけども、これってあれですね、あの瀬戸内国際芸術祭でも同じことやってましたよね。だからこのそのですね、あの、得意技というか、まあ今そのすごく興味を持っているテーマっていうことなんでしょうね。で、他の作品をもう3つぐらい紹介して終わりにしましょうかね。そうすると時間もちょうど良さそうなので。まあその最初にですね、あの、廃校を利用して、というようなことを言ったんですけども、それありふれてるよねっていう僕がね、言わんでいいことも言ったんですけれども、で、そんな中にありましたのが、かずさ大久保エリアにある市原人生劇場、まあ、旧白鳥小学校という場所なんですけども、そこにですね、ありました、ミルチャ・カントルという人の作品なんですけれども、こちらがですね、人生は上々だったかな、なんかそんな感じのタイトルだったんですけども、なんかちょっと違うな、あの、未来の音楽だったかな、っていうのがあったんですけども、これがですね、どんなものかというと、音楽室にある作品で、扉をね、開けると、その扉に紐がついていて、で、その紐が何につながっているかというとですね、部屋の真ん中に、あの、風鈴って鈴じゃないから、風鈴とは言わないのかもしれないんですけども、よくある、こう、まあ、ウィンドチャイムってやつですね。まあ、それがですね、あの、棒がこういっぱいぶら下がっていて、風に揺られて、その棒同士がぶつかって、涼しげな音を奏でるというあれなんですけども、それがですね、大量にぶら下がっていて、こう、開けると、こう、ぐわーって音がするっていう、で、閉めても音がする、まあ、その風鈴ですから綺麗な音ですね、するっていう、そういうインスタレーションなんですけれども。で、これ入って、で、他の人たちがこう、まあ、ひっきりなしにだったりとか、 ある程度のこう感覚を置いて入ったりとか出たりとかするんですけども、そうすると、こう音楽室の中で、誰にもこう予想のできないこう音楽がずっと鳴っているって言ったようなですね、そんな感じの、作品でしたね。で、同じエリアにあるんですけども、カン・ユンスの市原人生劇場っていう作品なんですけれども、これっていうのは、職員室かな学校のが舞台だったと思うんですけども、まあ、その幽霊っていうものがいて、で、その幽霊っていうものはこう不死であるがゆえに、こう変化しないと、新しいものをこう作り出す、こうクリエイティブなことができない。なので、まあ、その子供たちであったり、その地元の人たちから収集したお話を、忘れないように、こう毎晩演劇をしているという設定がありまして、で、その先に、まあ、その収集したお話っていうものがですね、箱だとか、まあ、その靴だとかっていった、それを象徴するアイテムと一緒に、蝋がですね、こう垂れて封をしたようになっている瓶の中に、その写真がフォルマリン漬けになってるっていったようなものとセットで置かれている部屋があって、で、その奥の部屋には幽霊のメイクアップルームですとか、道具室だとかっていうのがあって、その、実際に幽霊っていうものがいて演劇をやっていると。で、こういった設備があって、こういう段取りを追ってやってますよっていう風な作りになってて、で、最終的には、ステージまであってですね、そのステージの上で実際に自分で、劇を演ずることができるという風になっているので、ノリのいい友達とですね、5、6人ぐらいで行って、まあできれば男女混合だったりとかするとなおいいんじゃないですかね。で、ちょっとこう速攻で、ね、気軽に劇的な感じのことをやったりすると、自分たちも楽しいし、周りのですね、そんなことをやるような度胸のない、つまらない、アドリブの効かない人たちも楽しませることができていいんじゃないでしょうかね。それでですね、もう一つ言っときましょうか、最後に。最後はですね、これは TZ の2だから、エリアとしては、月崎エリアですね。の、駅のね、すぐ近くにあるんですけども、木村隆人の森ラジオステーションっていうのがありまして、これはですね、小屋があるんですけども、その小屋の周りがグリーンカーテンって言うんですか、まあ、壁面緑化ですよ。壁面にですね、その建物の壁面に、その苔がですね、主に苔が貼り付けられていて、まるで苔蒸した古い建物みたいになっていると、で、その中に入ると、古いラジカセであるとか、ラジオチューナーですね。ステレオセットの中の、まあ、ラジオチューナー、もちろんステレオも一緒になってるんですけども、アンプとかですね。がずらっと並んでおりまして、で、それで周波数をですね、ダイヤルを回して周波数を合わせると、森の中の音が聞こえるという、そんな建物がありまして、で、それ以外にもですね、大きな、あれは何十インチでしょうね。24インチぐらいですかね。のモニターが仕込まれたテーブルというのが置かれた部屋がありまして。で、そのモニターの上に、レンズがね、置いてあるんですよ。丸い。で、そのレンズを置いたとこだけモニターはね、遮隔カーテンな感じになっていて、どんな写真が写ってるのか、どんな映像が写ってるのか見えないんですね。でもその上にそのレンズを置くと、まあ、これ偏光レンズなんだと思うんですけども、そのレンズの部分だけ、こう下の写真を見ることができるようになるんですね。で、それっていうのはトラッカーっていう仕事をしている人がいて、トラック野郎って意味ではなくて、森の中で山の中で動物の、行動を追跡するトラッキングするっていうまあ仕事があるそうなんですけども、その人そういった人のこう視点をちょっとこう追体験するというか、全体像を見せてしまうと、あ、こんな写真ね、山の中ねっていうふうにこうパッと見て。なんか分かったような気になって、それでおしまいになっちゃうんだけれども、そのレンズを使って、こう一部分だけしか見られないようにすると、そのトラッカーの人が、こう、僕らと同じ景色を見ても、その中のこう、ある一点に、こう、気になるところを見つけるわけですよ。動物の足跡であるとか、糞が落ちているだとか、っていったような、そういう僕らがこう、気がつかない、ポイントに、こう、気がつくと、このトラッカーの視点を追体験できる、というような、仕掛けがあったりとかしてですね。で、作家さんがいたんでちょっと話をさせてもらったんですけども、これ森ラジオステーションっていうんですけども、 まあ、森でラジオっていうと森ガールラジオっていうとても面白いラジオがあって、今でもですね熱烈なファンがいて復活を心待ちにしているんですけども、それとは全く無関係でして、まあラジオステーションっていう言葉、ラジオ局っていう言葉は分かりやすいんですけども、それ以外にもそのステーションっていうですね、こう駅っていう意味もあって、駅っていうのはまあ前の駅と後の駅をつなぐところじゃないですか。なのでその森とこう人の世界っていうものをこうちょうどつなぐ中間地点としての、森ラジオステーションっていう場所になっていると、まあ、そういう意味があるらしいんですけども、で、まあ、その建物の中にいながらその外の森の自然をこう感じることができるというようなコンセプトの作品っていうのを、僕ちゃんとコンセプトの説明できてない気がしますけども、まあ、そういった感じの作品があって、あのラジオですね、デジタルじゃないんで、このアナログのダイヤルを回してこうチューニングして、森の音なのか、それとも単なるノイズなのか、森の音を聞きつつノイズもひどいのかといったような、そういう曖昧なですね、自然の中の割り切れない状況っていうのを、状態っていうのを楽しんだりするといいんじゃないですかね。で、この作品の中にあるチューナーっていうのは、まあ、近くの古民家で、その作家さんの住んでるところの近くの古い家に住んでる方からいただいたものとか、まあ、この会場の市原の中で同じような状況のとこからいただいたものとかっていうのが並んでるんですけども、あのやっぱり古いチューナーとかラジカセのデザインって魅力的ですよね。あの丸いつまみがいっぱいついてるのとか、ごつい四角いボタンがいっぱいついてるのとか、なんでこうもワクワクするんでしょうかね。で、中にはですね、あのカセットテープが入りっぱなしになってる時とかがあって、そのカセットテープが視聴用っていうことで、あのエリモミサキと一緒にブラームスの交響曲の第3番が入っていたりとかですね、といった感じですごくバリエーションにですね、バラエティに富んだカセットとか入ったりして、何これ面白いって思いましたね。それ再生したいなって思ったりとかしましたね。ということで、およそ30分ほど、話してまいりましたので、そろそろ本日はこの辺にしておきましょう。まあ総括はまだできないんですけども、というか割と、まあ、手作り感の強い、まだ初めてということもあって、まあ、システマティックに回ってるわけでもなくて、まあボランティアの人たちがこう頑張ってやっておるイベントなんで、そんなにですね、混んだ状態でいくとちょっと不満もあるかもしれないんですけども、まあ千葉というですね、比較的近場で、まあいろんなものを見ることができるっていうことで、ちょっと興味あるなって思った人は、足を運ばれてみてはいかがでしょうか、ということで、ここまで。お相手してまいりましたのは、ヒロシでした。それではまた。